面接が怖くなくなるラジオです。このポッドキャストはテレビ電話で模擬面接の面連 V 株式会社ロッキーワークスがお送りしています。弊社のホームページはロッキーワークス .com で面接対策、模擬面接や添削などのサービスについて詳細を掲載しております。ぜひご覧ください。今日は就活でみんな苦しんでいるというお話をしようと思います。まあご利用者様とね日々接する中でまあいろんなことを感じるんですけども、そういったことをちょっと取り留めなくねお話しようと思っています。まず最初にね、ほとんどの人は自己 PR もガクチカもやりたいこともないというお話をします。まあ、先ほどねみんな苦しんでるっていうふうに言いましたけれども、まあちょっとねいきなり訂正ですけども、まあごく一部にはねさほど苦しまないような人もいるにはいます。学生時代からサークルとかアルバイト、インターンシップとかボランティア活動、留学とかね、さまざまな経験を積んで多くの人と関わるのが得意で自信に満ち溢れてるような人ですね。そういう人があなたのそばにもまあ、稀にいるかもしれません。まあ、しかしこういう人っていうのは本当にわずかな例でして、多くの人は違います。自分自身を振り返って有意義だと思うような経験もさしてなくて、明確な意思や計画のもとで行動してきたわけでもないという人が圧倒的に多いんですね。でまあ先輩なんかからね、ガクチカのために何かやっといた方がいいよというふうなアドバイスを受けることもあるでしょうけれども、就活のガクチカのためにという動機でやりたくもないことをね、そうそうやれるものでもありません。まあ、そもそも就活のために学生生活があるわけではないわけですから、できなくて当然ですよね。でただいざ就活を始めてみると、ああガクチカがない、自己 PR ができないといった悩みを持つ人が多くなるのも現実です。それに、まあ、はっきりとやりたいことが定まっている人というのもさほど多くはなくて、やりたいことが定まってないのですから、そのための行動というのも起こりません。そのまま就活の時期に突入して無理やり希望業界などを選んでなし崩し的に活動を始めるということはよくあることです。でやりたいこともね、本心では分からず自分の何をアピールできるのかも分からない状態で就活を行うというのは、それだけで大きなストレスになるだろうなと思います。就活生の悩みの上位はね、まあ、当然内定が狙いっていうふうなことがまあ一番多い悩みだと思いますけれども、その他に自分をうまくアピールできないとか、やりたいことが分かんないんだっていうふうなものが上位に並んでるというのもね、まあ、こういったことが背景にあると言えます。では次にね、一生の仕事なんてすぐには見つからないというお話をしようと思います。多くの人が就活で一生が決まるとか、生涯携わる仕事がね決まってしまうんだというふうに考えています。まあ、もしそうだとしたら、20歳そこそこの段階でね、今後の人生、仕事人生のね全てについて決断をしなければいけないということになります。でもそんなこと本当に可能でしょうかね。まあ、いくら頑張ってもね、社会のことのほんの一部しか知らない状態ですし、もし主体的にいろいろ調べたとしても本当のことを理解しているとは限らないわけですよね。でそもそもなんでみんなが一律に同じ時期に人生の決断を迫られなければならないのか。でそれはまあ日本がね、新卒一括採用というシステム、未発達な転職市場などそういったものがあるというふうなことが、まあ、こういったことを強制しているというふうに言えると思います。で私の意見では、まあ、こういったルールは理不尽に合理性がないというふうに考えてますけれども、でも現実にはこのルールが支配的である以上は、このルールに乗ることが損が少ないというふうに考えるのは無理もないだろうと思います。まあ、教育でね、学校とかで若者たちをこのルールに適合するように育てようというふうにもしてると思いますが、この全ての人がねこのルールに納得できるわけでもないし、ましてやこのルールから見て適切な行動をねできるというわけでもないでしょう。むしろ 若い人たちが就活で苦しみを感じるというのは、このルールとの衝突、矛盾を表しているんだと言えると思います。まあ、ただ、まあ、未だにね、まあ、そういったルールが支配的であるとはいえ、人材市場は日々変化しています。必ずルールに沿って行動しなければ確実に損をするとは限らない方向への変化は見られています。ですから、まず新卒の段階でね、やりたいことがわからないのはおかしいというふうに考えて自分を追い込むのはね、やめましょう。わからないということが普通のことなんです。それに、分かったともし思ったとしても未来のことは分かりません。数年後には違ったと感じていることも往々にしてあるでしょう。まあ、そうは言っても就活しないわけにいかない人がほとんどでしょうから、やりたいことが分からないという人はどうすればいいか。それはとりあえずやってみることを探すつもりで応募先の選定を進めればいいと思います。一生続けるとまで考える必要はね、ありません。そこまで重く考える必要はなくて、とりあえず数年の間やってみてもよいなと思うような仕事を探してみてください。本当にやりたいことを見つけられる人は幸運ですけれども、そういう人がみんな若い頃にそれを見つけていたとは限らないですね。何かをやってるうちに、あるいはいろんな人に会ううちに、あるいは楽しいことや苦しいことをいろいろ経験する、体験していく中で本当にやりたいことを見つけられるというふうなことも多いんですね。はい、では次ね、お話ししようと思います。理想の自己 PR なんてないという話をしようと思います。学生時代に力を入れて取り組んだこと、いわゆるガクチカについて悩んでいる人は多くいます。特に新型コロナの自粛生活の中で、のびのびとした学生生活を送れなかった人っていうのはね、特に悩んでると思います。まあ、そうでなくてもサークルの部長をやったりね、アルバイトで積極的に仕事をしたり、留学で新しい文化に触れたりといった、いわゆる見栄えのするガクチカなんかないよという人は実際には多いと思います。で、エントリーシートや面接でガクチカは自分をアピールするために説明が求められるものなんですけれども、まあ、自分を PR するのは基本的に過去の経験ですから、何か体験の中から成長したこと、得たものを表現する必要があります。で、もちろんさっき述べたようなサークルやアルバイト、留学などの経験でガクチカ、自己 PR をするというのは一般的ではあります。でも必ずこういう事例じゃなきゃいけないというわけではないですね。世の中には積極的に人に関わり、自ら先頭に立って行動するようなタイプの人ばかりではありません。インドア中心で過ごし、あんまり多くの人とも関わらず、自分の内面と向き合う時間が長いというような人もいます。で、こういう人はモデルになるようなガクチカとか自己 PR を話すことはできないでしょうけれども、そういった理想型のガクチカや自己 PR でなければ評価されないというわけでもないんですね。むしろ理想型のガクチカや自己 PR っていうのは今や世の中にあふれていて、多くの人がそれに寄せたものを作成して就活に臨むので、ある意味陳腐化していると言えなくもないんですね。まあ、多くの学生は課外活動でガクチカを表現しようというふうにしてますけれども、ガクチカというのは必ずしも課外活動である必要はありません。学業そのものがガクチカになりうる場合もあるはずなんですね。まあ、そうは言っても選考は応募先の業種職種と関連性がほとんどないっていうふうな場合も多いでしょう。まあ、それでも学業はガクチカになり得ます。例えばですけども、あなたが文学部で、在学中はね、小説のいろんな小説にあたって研究しながら自ら創作活動に励んでいたというふうな場合、それは就活でアピールできないのかということです。自ら創作してね、作品を作るという場合には自分が表現したいことがあり、受け手がどうそれを感じるのかを予測して最も効果的な表現を選び、全体の構成を整えて一つの作品に仕上げるというようなプロセス、まあ、 こういうパターンだけとは言いませんけれども、まあ、一つの方で言えばこういったプロセスがあると思います。でこのプロセスの一つ一つに真剣に取り組んだのであれば、それをきちんと言語化すれば立派なガクチカになると思います。応募先がね、創作とは直接関係のがないようなものであったとしても、例えばコンセプトを確定し、適切な表現方法を選び、全体をプロデュースしたというふうな経験は職務でも活かせる能力につながると思います。でこういった例に限らず、何かをしていたのであれば、その経験をしっかり見つめて理解し直せば、ガクチカや自己 PR につながる要素が必ず見つかるはずですね。まあ、あるいはね、いわゆる陰キャとか無キャとかね、まあそういう言葉、まあスラングだとは思いますけども、こういったね、あんまりいい言葉とは思えないけれども、こういうものにね当てはまっちゃうなというふうに思ってる、自覚してる人もいるかもしれません。人との関わりが乏しいとかね、特に何もしてないんだというふうに思ってる人もいるでしょうね。まあでも本当に何もせずに過ごすということはね、難しいことですね。ずっと寝てるとかね、そんなことできないですからね。例えば熱心にネットで情報をね、まあ見てたとかね、まあその間に何か真剣に考えていたこととか、自分と向き合ってていたみたいなことの中に、あなたを表現するものが見つかる可能性は大いにあります。まあもちろん就活でね、書いたり、話したりするときには少しアレンジが必要かもしれませんけれども、何でもいいので自分がしてきたことをスタート地点にして考えてみることが大切です。理想の自己 PR とかね、理想のガクチカを追い求めても無理がありますし、そういった理想型は陳腐化している面もありますから、その自分なりのねものを作るっていうふうなことで、あの差別化ができるっていう面もあります。まあそもそも自分ではない何かになろうと装って活動してもですね、ほとんどの場合はうまくいかないわけなんですね。で最後にまとめとしてね、就活は他人が決めたルールで評価されるだけというお話をします。まあ、就活がうまくいかないとね、人格そのものを否定されたような気持ちになるというふうなことはよくあると思います。まあ、しかし多くの場合、大したことない人たちがね、勝手に決めたルールに従って他人にを評価したつもりになってるというのが事実です。そういう人たちが決めたルールで行われるゲームに、まあ参加せざるを得ない、就活しせざるを得ないっていうのであれば、そのルールを飲み込んで活動するしかないわけなんですけれども、そこに自分の人格の全てをかける必要はありません。人間の中には様々な価値があって、それは就活などではね測れないものです。もちろん就活モードで自分を変えて臨む、就活モードの自分に変えるというふうな方法もあるでしょうし、私も面接指導の際にはそういったモードに入るということをアドバイスすることもあります。そういったモードに入るための方法なんかをねアドバイスしたりもしています。でもなりきれない人も多いでしょう。でそういう人はね、まあ、周囲の動向に惑わされるんじゃなくて、自分は自分の歩き方をするというふうに割り切って、自分なりの選択をし、自分なりのアピール方法を考えましょう。就活で人生の全てが決まるわけではないんですからね。ですからあまり深刻に考えすぎず、とりあえずやってみることを探す、あるいは自己 PR もみんなと同じような理想型でなくても、自分自身に立ち返って探せば何かが見つかるはずだというふうなお話を今日はお伝えしようと思いました。これで今日のお話は終わりです。今日もお聞きいただきありがとうございました。